人類の進歩には目覚ましいものがあります。今日の生活様式を見渡せば、特にデジタル技術の発達などにおきまして、20年前や30年前に比べて格段に進歩していると言えます。ましてや100年前、200年前とは比較にならないほどの発展ぶりであります。問題はこの進歩や発展をですね、人間がどのように考えていくのか、いかに受け止めていくのかであるように思うんです。よく言われることでありますが、科学者というものはですね、科学をすればするほど、科学を追求すればするほど、人間が知り得ているのはほんの少しであって、人間が生きるこの世界にはまだまだ知らないことがたくさんあると、そのように思わざるを得ないのだと言います。これは言葉を変えればですね、こういうことなのではないのかと思うんです。つまり、ここまで進歩してきた、ここまで進歩した人間自身が賢いということではなく、むしろ賢さというものを目指す人間が必死になってそこに向かっていこうとしているのだと、そう言えるのかもしれません。未知の部分を追求して、追求した人間自身が賢いのではなく、むしろ賢さというものを目指している人間が必死になってそこに向かっていこうとしているという、そういうことが実態なのだと言えるのかもしれないんですね。人は自分自身のことを賢いとは通常はあまりあからさまには言わないものでありますね。むしろ自分以外の人や物事について賢いと評価することはあってもですね、私は賢いなとはあまり考えることはないように思います。ましてや人前でそう語ったりすることはないだろうと思うんですね。しかし本当にそうでしょうか。そう思ってしまうんです。確かに人に言うことはなくても、人間は自分自身の中で賢さを誇らしげに喜んでいる時もありはしないだろうかと、そう思い直してしまうんです。とはいえ、自分を賢いと思うことが必ずしも悪いことではないとも思います。ただこれが行き過ぎると大変危険であることを、今日与えられたローマの信徒への手紙は私たちに暗示しているように思うんです。2000年前、パウロが手紙を書き送ったローマの教会には、自分を賢いものとしてうぬぼれている信徒たちがいました。彼らはすでに救われたものとして自信に満ち溢れていたんです。賢いもの、優れたものであると自分自身のことを誇っていたのです。これはまさに信仰の危機でした。で、こういった危機は実は誰にでもあります。自分を賢いものと誇ってしまうことはやはり誰にでもあり得ることなのだと、ここにそう結論付けることができるように思うんです。日々の歩みの中で知らない間に徐々に自分を賢いものであると誇ってしまうようになるんです。例えば、信仰においてですね、こう聖書やキリスト教の知識についてはこれこれのことを知っている、あるいはあんなにも素晴らしい信仰の経験、信仰の体験をした、そして証として語ったこの信仰経験や体験を聞いてくださった多くの方々が信仰へ導かれたと、はっきり言ってですね、これらは最初は喜びと感謝の思いに満ちていたはずなんですけれども、知らない間に自慢となり、そのうち自慢が優越感となり、そしてついにはそんな自分を絶 体化して人を見下してしまうような傲慢な人間と化してしまいます。決して大げさなことを申し上げているのではなく、現実にいつでも誰にでも起こりうることなんです。これはその危機を思いながら自らを顧みますと、牧師である私自身その筆頭に挙げられるのかもしれません。自分を賢いものとしてしまう危険性は、本当に賢いもの、誠の賢さを見失ってしまう時です。その結果、すべてのことを自分の賢さ、自分の知恵や力により頼んでいくようになります。神に信頼せず、自分の賢さだけを生きるためのこう物差しとしていく生き方でありますね。これはもはや実質的な自己崇拝、自分という偶像崇拝の始まりであります。ヨハネによる福音書の冒頭はこう記しているんですね。有名なセリフですね。はじめに言葉があった、はじめに言葉があった。で、19世紀のドイツ人宣教師ギュツラフという人はですね、これを公約したんです。始まりに賢いものござる、はじめに言葉があった。このヨハネによる福音書の冒頭のですね、御言葉をギュツラフは始まりに賢いものござると訳しました。始まりに賢いものござる、これは最古の日本語訳聖書として知られるヨハネ福音書の冒頭の部分でありますが、つまりロゴスである言葉、神の言葉、すなわちキリストについてこれは語っているわけです。ヨハネの福音書は神の初めに言葉があったの言葉とはキリストのことを語っているのでありますが、ギュツラフはこれをですね、日本人の協力を得て賢いものと訳したのであります。誠の賢さの究極は神に行き着きます。主なる神こそまさしく賢い方であるという信仰のもとに、ギュツラフはヨハネ福音書を翻訳したのであります。自分を賢いものとして信頼し、人間の知恵や力を絶対的な拠り所としてしまうとき、私たちは究極の賢さであられる主なる神のもとに立ち返っていかなければならないのです。それゆえパウロは本日与えられました11章25節でローマの信徒たちにこう言うんですね。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。信仰の道を見失い、自分を賢いものとうぬぼれてしまう誤った道に入り込んでしまったローマの信徒たちに対しまして、パウロが願っているのはただ一点であります。それは秘められた計画を知るということであります。秘められた計画を知るということ、この秘められた計画と訳されていますけれども、これをですね、この秘められた計画というものをですね、奥義と訳している聖書もあるんですね。奥義と、奥義とも呼んだりしますが、言語のギリシャ語はです、ギリシャ語はですね、ミステリオン、まさに英語のミステリー、神秘、秘密の教えであります。秘められた計画、これは一体何のことであるのか、パウロの記した言葉から探ってみたいと思うんですね。まずパウロは26節に見ますように、ユダヤ人として全イスラエルの救いを心から願っていました。 パウロはイスラエルの救いを願っていました。さっきの10章1節でパウロはイスラエルについてこう述べているんですね。兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。にもかかわらず、パウロの願い叶わず、まず救われたのは異邦人でありました。つまりイスラエル以外の外国の人々でありました。この人たちがまず救われた。それゆえイスラエルにはもう救いの見込みはないのではないか、そういう考え方に対してパウロはそうではない、それは違うと否定しているんです。そうではない。パウロの語るイスラエルと異邦人の関係はこういうことです。つまりイスラエルは神が、これは2000年前のイスラエルのことです。今のイスラエル国家とはまあ切り離して考えていただいていいと思うんですが、つまりイスラエルは神が与えられた救い、すなわちキリストの福音を受け入れることができませんでした。それゆえ福音の恵みは異邦世界に伝えられていきまして、多くの異邦人たちが救われたと。神の救いの恵みを受け入れるはずのイスラエルがこれにつまずき、その結果かつては神への信仰など知らなかった異邦人が今や神に憐れまれている。しかしこのことはイスラエルの終わりを意味するものではない。むしろイスラエルが今つまずいているのは、彼らもまた神の憐れみを受けるためなのだと、パウロはそう言っているわけなんですね。このイスラエルの救いにつきまして、26節27節はですね、イザヤ書の言葉を引用しながらこう語っています。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。シオンとはエルサレムのことです。ヤコブとはイスラエルのことです。置き換えて考えればわかりますよね。つまりエルサレムから救い主が現れて、イスラエルを受け入れ、その罪を許し、あがなってくださる。これこそ神とイスラエルの約束、契約なのだというのです。福音を、キリストの福音を受け入れないでいるイスラエルは、その意味においては神に敵対しているけれども、このイスラエルの歴史を顧みれば、彼らは神に選ばれ愛されてきた存在なのだと、そう28節は記しているんです。彼らは今は確かに福音を受け入れないでいる、神に敵対しているように見えるけれども、イスラエルの長い歴史を顧みるときに、彼らは神に選ばれ愛されてきた存在なのだということですね。で、以上を総括しますと、こういうふうに言えると思うんです。神の救いはイスラエルから発信されたにもかかわらず、イスラエルがこれを受け入れなかったために異邦人のもとに届いた。そして今度は異邦人からイスラエルへと救いの恵みはいわばフィードバックされて、こうして全ての人に神の救いが行き渡るのだと、そのように受け止めることができます。32節はこう述べていますね。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。イスラエルを含めた全世界に対する神の救いのメッセージです。その救いの本質がここに言い表されていますね。すべての人を憐れもうとされる神は、 すべての人を憐れまれる神は、不従順、つまり罪の中にあるすべての人々を御手の中で導いておられるのです。神の憐れみは神の許しです。神がすべての人を憐れんでくださるという驚きのこの恵みは、すべての人の罪をキリストの十字架において許してくださるという救いの恵みを意味しているのです。神の憐れみは神の救い、神の許しです。人類史上最初に罪を犯した人、アダムとエバの時から、この神の憐れみと許しの恵みは人間に向けられていたということなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。まるで神が作られたシナリオのようですよね。まあシナリオというか、罪のシナリオを神が作っているようであります。神が罪のシナリオを作って、そのシナリオ通りに人間を動かしてきたという今思いますが、そうではないんです。そうではない。むしろ創造とともに、人間の創造とともに人間に自由意志を与えられたこのアダムとエバが、神の御心を行い得ない罪ある人間の歴史の発端となりましたけれども、その歴史の最初から神の憐れみと許しの恵みが彼らと共にあったということなんです。人間の罪があって、そして神の憐れみがあるのではありません。その逆なんです。人間世界に罪が発生したので、神の憐れみがこの世界に満ち溢れたのではありません。それをそうパウロは言っているのではないんです。その逆なんです。神の憐れみは天地創造の最初に発せられた、あの光あれとの第一声の中にすでに示され、この世界に与えられていたのです。キリストの恵みとして与えられていたんです。何度か引用しますけれども、ここでですね、ルカによる福音書15章が記します、あの放蕩息子の例えをご一緒に思い起こしてみたいんですね。新約聖書の139ページをどうぞお開きください。139ページです。ここで父親と、まあ、長男兄ですね、次男弟が登場しますけれども、ここで出てくるこの父親を神で、 兄をイスラエル、そして弟を異邦人として考えてみます。父親を神、兄をイスラエル、そして弟を異邦人として考えてみます。財産の分け前を金に変えて放蕩の旅に出て行ってしまった弟が、我に帰って父親のもとに立ち返ってきたとき、兄が父親に向かって発したセリフはこうでありました。29節です。15章29節。弟が帰ってきたとき、父親に向かって発したセリフです。兄が父親に向かって発したセリフはこうでした。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。この兄の心はかつての弟同様、すでに父親から離れてしまっていました。放蕩生活に身を費やし、一文なしになって帰ってきた弟を歓迎する父親の思いを受け止めることができずにいたのです。28節は、 父親が出てきて兄をなだめたと記していますよね。なだめたという言葉に注目したいんです。このなだめたと訳された言葉はですね、ギリシャ語を見ますと、もともとはですね、なだめたという言葉ですね。これはもともとは自分のそばへ呼び寄せるとか、自分のそばに招くといった言葉なんですね。そういう意味を持った言葉なんです。自分のそばに呼び寄せるとか、自分のもとに招くという意味を持った言葉なんです。このなだめると訳した言葉ですね、新約教訳聖書がなだめると訳した言葉の意味は、自分のそばに呼び寄せる、自分のそばに招くと。つまり父親はですね、かたくななこの兄に対して自分のそばに呼び寄せ招いていたと、そう受け止めることができます。異邦人が立ち返ったことを、異邦人が信仰の道に立ち返ったことを喜ばれる神は、今イスラエルをもご自身のもとに賢明になって呼び寄せ招かれているのです。ここに神の富と知恵、知識があります。神の御心、神の計らいがあります。神の富、それは限りない神の豊かな憐れみであり、神の知恵と知識、それはまさに主イエス・キリストの十字架の恵みに他ならない。私たちは今この礼拝において、その真実を目の当たりにしているのです。もっとも33節から35節、本日の33節から35節でパウロは旧約聖書をも引用しながらこう問いかけていますよね。33節から35節を見ていただきますと、ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせよう。一体誰が主の心を知っていたであろうか、誰が主の相談相手であっただろうか、誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。人間が神の富と知恵を受け止めるのに、神の救いを受け止めるのに、それはなんと大きく深いものであろうかと言っているんです。一体誰が神の計画を、神の道を理解できようか。そもそも誰が神の心を知り得るのか。一体誰が神のブレーンとして神の相談に乗ることなどできようか、できたのか。一体誰が価値あるものを神に差し出してその見返りを求めることなどできようか、そう言ってるんです。すべて反応ですね。そのようなことができる人など誰もいない、一人もいない。これが結論であります。神の御前に、神の心を知ることも、御心を知ることも、神の相談に乗ることも、神にギブアンドテイクすることも、誰一人として決してできないのです。こんなことはできないんです。人間は神ではないからです。むしろ、神にかたどられて作られた人間は、信仰を持ってただひたすら神の御心を受け止めながら生きていくのです。神の御心をそうだと信じ受け止めながら生きていくんです。知ることはできないかもしれない、しかしそう信じて受け止めながら生きていくのです。すべてに対する答えは36節にあります。すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように、アーメン。 私たちをはじめこの世のすべてのものは神が創造され、つまり神から出たものであり、それらすべてのものは神に導かれ、そしてやがては神のもとへ帰っていきます。私たち人間をはじめ生きとし生けるものの命、その歩みはすべて神の御手にかかっている、神の御手の中にあるのです。私の恩師に一人の牧師がおられました。10年前に亡くなられましたが、ご自身の過去を振り返りながら献身へと導かれた経緯について本の中に記しておられます。この先生は青年時代に洗礼をお受けになりまして、真面目に信仰生活を送っていても何かが欠けていると、少しも喜びがない、そのような思いでいたということなんですね。そして大学2年生の時のことです。夏の修養会に参加した先生は、朝一人で森を散歩しているとある一つのことが響いてきたというんですね。それは新約聖書の御言葉による信仰の大転換であったといいます。新約聖書のヨハネの手紙1-4:10はこう記しています。お時間になるときにお開きください。ヨハネの手紙1-4:10です。ヨハネの手紙1-4:10、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。先生は当時この自分がという思いで、そういうこう主体的な思いで信仰生活といいますか牧師生活を歩んでおられたそうなんですけれども、真実に生きるという実感がなかったというんですね。そんな先生の中で大転換が起こったと。それは自分が神を見出していくのではなく、神が自分を捉えてくださるのだという大転換であったといいます。先生はこのように記しておられます。私が信仰の主体で、神は求道の対象なのではなく、神が主体なのだという大転換が自分の中で実感として起こったということです。私の信仰の責任は私が負わなくていいんだ、私が十字架のイエス様のように頑張って生きていこうというのではなく、死をも覆したイエス・キリストがおられる、このイエス・キリストによって問題はすでに解決されている、私は初めてくつろげるようになりましたし、この転換がなければ牧師にはならなかったと思います。人間は時に自分がという、自分が何とかせねばと、そういう生き方をする時があります。そのような生き方から解放されて自分を見つめ直していく、ここに新しい生き方がある。自分で自分の道を切り開いていく、それはとても素晴らしいことです。ただしその行き着く先は限界と失望であることが決して少なくないのです。そしてその時気づかされるのは、その生き方の中には自己中心で身勝手な自分がいたという痛感の思いです。あの時自分がと責任を持ってその場を乗り越えていこうとしていたけれども、それは裏を返せば身勝手な自己中心の自分であったなと、そういう痛感の思いですね。 自分自身のみを頼りに生きる人生から、自分自身だけを頼りに生きる人生から、真実なる神に習い導かれて生きる人生へと、主なる神ご自身が見えざる聖霊の働きをもって私たちの人生を大転換してくださるのです。私たちに与えられている歩み、それは自分が自力で成し遂げていくものではなく、神の恵みによって与えられ保たれ、神に向かって進みゆく歩みであることを、本日の御言葉の中に私たちは受け止めていきたいと思うのです。人間には神の富と知恵と知識を知り尽くすことはできません。私たちはただただ御言葉と祈りと聖霊の導きによって、この驚くべき恵みを受け止めていくのです。そしてその中にこそ悔い改めの人生があります。悔い改めの人生がある。かの牧師先生の大転換は実は悔い改めそのものであったと言えます。神の憐れみと許しの恵みは悔い改めの中にこそ与えられていきます。神の憐れみと許しの恵みを人は悔い改めることなく受け入れることはできないのです。神の憐れみと許しは2000年前のキリストイエスの十字架と復活の恵みによってこの世に与えられています。誰一人漏れなく与えられています。しかし私たち一人一人が悔い改めることなくその恵みを受け入れることはできないのです。人に対して過ちを犯した時のことを思い描いてみたいんです。人に対して過ちを犯した時、申し訳なかった、すまなかった、そういう思いがもしなければ、いくら相手に許すと言われてもそれは当人にとって意味のあるものとはならないでありましょう。心からの悔い改めの中にこそ神の憐れみと許しが救いの恵みとなって与えられていくのです。最後に32節をもう一度味わいたいと思います。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。自分がと自分の力のみを頼りに生きようとするとき、人間は神から遠く離れて、いわば神の御心に不従順の状態で生きていくことになります。実は私たちをはじめ全世界すべての人たちが本来はこの状態にあると御言葉は言うのです。アダムとエヴァ以来、すべての人々は、時代を超え時空を超え、すべての人々は本来はこの状態にあると御言葉はそう言うのです。しかし同時に御言葉は、神はそのすべての人を顧みてくださり、主イエスキリストの十字架と復活の恵みをもって憐れみと許しの中に呼び寄せ招かれておられるのだと、御言葉はそう私たちに告げているのです。すべての人々を憐れみと許しの中に呼び寄せ招かれておられるのだと。毎週日曜日に私たちが主なる神を賛美し、その恵みに感謝して祈りを捧げる理由はここにあるのです。ここにあるのです。私たちをこよなく愛し、憐れみと許しの恵みを与えてくださる神に栄光が永遠にありますように、アーメンと、賛美と感謝の祈りを共に捧げてまいりたいと思います。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。 御子イエス・キリストによって示されたあなたの富と知恵と知識ゆえに、私たちを悔い改めへと導いてください。不従順の中にある一人一人を、あなたがキリストによる大いなる憐れみと許しの恵みをもってご自身のもとに呼び寄せ招いておられることを信じ、御前に賛美と感謝と祈りを捧げていく歩みでありますよう、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。